たのため、さあ遠くより近くへ。
皆さんこんにちは。4月24日水曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦史と申します。今日も御言葉の恵みを共に味わってまいりましょう。本日のテーマは、エコひいきする者に下る憐れみのない裁きです。聖書の言葉は新約聖書ヤコブの手紙2章1節から13節です。
ヤコブの手紙2章1節から13節。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエスキリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。よく聞きなさい、愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれている尊い皆を汚すのも彼らではありませんか。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら姦淫してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで姦淫しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。自由の律法によって裁かれる者らしく語り、またそのように行いなさい。憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。
今日は最初に私が実際に経験したある教会での話をご紹介したいと思います。ある若いクリスチャンの話です。そのクリスチャンはまだ洗礼を受ける前の頃、教会に行き始めた頃の話なのですけれども、礼拝に出席をしませんでした。しかし教会の礼拝には、礼拝というか教会には毎週出席していたんですね。 ではその人は礼拝に出席していないで、いつ教会に行っていたのでしょうか。その人は礼拝が終わる頃になりますと、いつも教会に行きます。その教会は毎週お昼ご飯にカレーライスが振る舞われていました。その人はですね、礼拝堂に行かないで食堂に行って、そのカレーライスを腹いっぱい食べます。そして腹いっぱい食べると眠くなって、教会の一部屋で昼寝をして、そしてよく寝たと言って家に帰っていくのです。その若い人は礼拝に出席せず、そのような教会との関わりを長く過ごしました。さて皆さん、もしそのような青年が皆さんの教会にいたら、皆さんはどうされるでしょうか。ある人はこう言うかもしれません。あなたは礼拝に出ないで飯ばっかり食っている、あなたの来るところじゃない、そのように言うかもしれません。ちょっと優しい人だと、ご飯もいいけれども礼拝にも出席しましょうね、そのように優しく諭すことがあるかもしれません。しかしその諭しも耳を傾けない状態が続くならば、私はこんなにあなたに礼拝に出席しなさいと優しく言っているのに、なんであなたは礼拝に出ないんですか、ということを聞くことがあるかもしれません。その青年はそのような状況がかなり長く続いたのですけれども、その時に教会の人たちの愛に気づきます。実は教会の人たちはその青年に対して何も言いませんでした。教会に足を運んでくれるだけで本当に嬉しいという気持ちをその青年に示し続けたのです。やがてその青年は自分のしてきたことの、いわゆる厚顔無恥な姿にですね、反省をします。そしてその教会のメンバーの人たちを通して神の愛を知るに至ります。今度は礼拝にも出席し、やがてその青年は洗礼を受けます。そして神学校へ行き牧師になりました。今は神の御言葉を告げる働き人として、神様の助けをいただきながら毎日を生きています。実はこの話、私自身の話です。私自身は教会に来た時に本当に神様の愛に触れることができたからこそ、今の自分があると思っています。今日私たちに与えられた御言葉は、実に私自身にとってこの御言葉を実践してくれた教会の皆さんに支えられたんだなということを実感する、そのようなものでした。今日私たちに与えられた御言葉の中には、一節にこのように書いています。私の兄弟たち、あなた方は私の栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。そのように述べているわけなんですね。そして4節には、その神様の御言葉に対して私たち一人一人の心の中にはどのような思いが根付いているかについても語っています。4節を読み出します。あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。非常に厳しい言葉が私たち一人一人の心を突き刺します。私たちはこう人に接するときにですね、こう自分が良いと思ったことを人にも伝えたい、人にもそうあってほしいという願望を抱えながら生きています。それが良い方向に働くときに、私たちはそれで喜ぶってことはできるわけなんですね。 しかしながら私たちはこうも言えるわけです。もし自分の思い通りにいかなかった時に、私たちはその人に対して本当にイエス様の愛で愛することができるだろうかということなんです。なかなか難しいんです。これは実際にヤコブの手紙の中でもそうできない人たちの姿が描かれているんです。やっぱり私たちは自分の気に入るものに対しては自分の力を注ぐことができるけど、そうでない人たちに対しては存在に扱いやすくなるんです。先ほど私のかつての話、もう20年以上前の話です。そのことを今でも思い出話のように、当時教会で一緒に生活をしていた人から言われることがあります。斉藤さん、私あの時あなたに対して我慢しててよかったわと言われたんです。実はその人も心の中ではこの人ご飯ばっかり食べて礼拝に入れないでと思っていたんです。しかしその方は自分の思いでその人を扱うのではなく、イエス様の心で私を扱ってくださった。だから私はその出来事を通してイエス様の愛が何であるかということを分かったんです。私たちの愛の実践というものはまさにそういうものであることが必要なのです。8節にはこのように書いてあるんです。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派ですと書いてあるんですね。隣人を自分自身のように愛する。私たちは自分の愛し方というものを知っています。しかし自分を愛せるように隣人を愛することは本当に難しいんです。しかし私たちは自分自身という存在が神様から十分な愛を受けているということにおいて、自分自身が神様に愛されているように神様の愛でこの人を愛することができるんです。神様の愛で愛するんですから、そこには完全が伴います。いや、私たち自身が完全なのではないんですよ。神様の完全でその人を愛するように神様が整えてくださるということなんです。そうした時にですね、私たちはエコヒイキという私たちの持っているもうどうしようもない差がから解放されて、神様イエス様の愛でその隣人を愛することができる、そのような愛し方がこの世界を満たすならば、それは本当に神の御国がこの地に訪れる、その喜びに私たちは共に預かることができるのです。律法の基本は何ですか？私たちはこの基本的な問いに即アーメンと答えられるような答えをぜひ言いたいと思います。それは愛です。ただの愛ではありません。神様の愛が私たち一人一人に及んでいるというのが律法の基本なんです。私たちが自分から起きてくる愛ではありません。私たちの愛にはどうしても限界があるんです。だから神様の愛をいただいたものとして、神様がその私も、そして隣人も、あの人もこの人も私にとってあんまり好きじゃないあの人に対しても神様は愛してくださっているということを信じるということにおいて、私たち一人一人はその時初めて神様の愛でその人を愛するという行動へと駆り立てられるのです。自分の思いはとりあえず置いといて、神様に祈りましょう。神様の愛であの人を愛するようになることができますように。神様必ず答えてくださいます。そして私たちが思いもしないような方法でですね、その人との愛によって って結ばれた関係性が築かれるということを私たちはぜひ望み、神の愛をいただくものでありたいと願います。それではお祈りいたしましょう。主よ、私たちの心の中にはエコひいきをしたり差別をしてしまう自分自身があることを思います。そんな私たちの心にあなたの愛を注いでください。あなたの愛で隣人を愛するものとさせてください。そしてあなたの愛は完全であること、私たち一人一人のかけた愛の姿にあなたが力を寄せてくださることを信じ、そして実践するものとさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなたのため最上国より近く